それではこの朝は神の国と主イエスキリスト、神の国と主イエスキリストという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回私たちはパウロとその一行がマルタ島において約3ヶ月間を過ごした後、そこから再び出発し、間もなくローマに到着したのを見ました。今日でこの使徒の働きを終えるわけですが、そのようにしてパウロたちはローマに到着しました。ローマ到着後、パウロは万兵付きで自分だけの家に、牢の中ではなくて自分だけの家に住むことが許されたわけですが、それは囚人の身としてはとても例外なことであったということができますね。その理由の一つに、親衛隊の百人隊長ユリアスの取り計らいがあったことも考えられると思いますね。いろんな出来事を見てきましたけれども、彼がその間に入って、パウロがその凶暴な悪いね、そういう犯罪者ではない、しかも彼はローマ人ですから、そういったことがあったのかもしれませんね。でいずれにしても、エルサレムに向かう前に、私はそこに行ってからローマも見なければならないと語ったパウロですが、彼のその願いというのは、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証ししなければならないという主の約束通りに実現へと至ったわけですね。さて、ローマに到着したパウロは3日の後、ユダヤ人の主だった人たちを呼び集めて、自分がローマに来た理由を彼らに告げました。もう一度読みます。17節から20節のところ、兄弟たち、私は、私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。どうぞ皆さん、起こった出来事を想像っていうか、イメージしながら聞いてくださいね。パンパンパンって出てこないかもしれないんだけれども、パウロがただこうやって説明してるっていうよりも、私たちはその何が起こったのか知ってますので、パウロ、私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。宮で捕らえられてありましたね。偽りの訴えを通して捕らえられて、でローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなく、カイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思い、お招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。このように語ったパウロに対して、自分たちはユダヤから何も知らせを受けていない、エルサレムの方から何の知らせも受けてないということ、つまりローマに来たユダヤ人たちの中でパウロについてですよ、まずパウロについて悪いことを告げたり話した者はいないと彼らは答えました。私たちは何も聞いていない。ただパウロが述べ伝えているこの宗派については、この宗派というのはイエス様キリスト教のことですね、この道のことなわけですが、この宗派に関しては至るところで非難があることを彼らは知っていたわけですね。でパウロがその中心でやっていたわけですけれども、不思議なあれですね。パウロの名前が出てこないっていうのがまたあれなんですが、でも私たちはあなたのことについては聞いていない。でもこの宗派のことは非難があることを知っていますと。ゆえに、あなたから直接話を聞くことを私たちは願いますと。話してくださいと彼らは答えた。21節、22節に記されているところですね。で、そこで彼らは日を改めて、その日ではなくて日を改めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきましたが、その彼らに対してパウロは朝から晩まで語り続けた。何日もとは出てこないので、1日だったわけですが、でも朝から晩まで語り続けた。旧約聖書に通じている彼らですよね。ユダヤ人の主だった人たちですから、彼らに朝から晩まで、語り続けた。皆さん、パウロは何について語ったのでしょうか。23節の後半、 神の国のことを証しし、またモーセの律法と預言者たちとの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。神の国のことを明かし、モーセの律法と預言者たちとの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。でこのことは言い換えると、もうこのさっき読みました最初のところで、パウロがイスラエルの望みのことで、ためにこの鎖につながれている。実際には鎖はつながってなかったと思います、この時はね。でもこの囚人としてここにいるっていう意味だと思いますが、このことパウロがこう言っているということは、イスラエルの望みというふうに言うことはできるでしょうね。同じこと、イスラエルの望み、神の国イエス様のことっていうのは同じと捉えていいでしょうね。切り離す必要はない。皆さん、イスラエルの民は何を望みとしていたんでしょうか。もっと言うと、そのユダヤの人たちは、ユダヤ人たちは何を望みとしていたんですか。メシアの到来ですよね。約束のメシアが来ることを彼らは待っていたわけです。で、そしてそのお方によって神の国、この定義にもよりますが、このユダヤ人たちはその神の国の実現を彼らは待ち望んでいた。使徒の働きを最初を見ても、イエス様に弟子たちがいつ神の国、そのイスラエルの国ってそこで出てきますが、まあ、彼らそれを示せば、私たちこそ神の選びの民、その私たちこの国をいつ再興してくださるんですかってこう問うわけですが、そのユダヤの人たち、イスラエルの民は神の国の実現をメシアの到来とともにそれを待って待ち望んでいたわけですね。で、実にイエス様はその約束のメシアとして来られたわけですが、エルサレムのユダヤ人たちはそのことを認めず、イエス様のことを認めず、かえって、イエス様をですね、神を冒涜する者、神を冒涜する者、ね、自分と神様を等しいものとした、私の父だと呼んだ、そのイエス様を神を冒涜する者として罪に定め、十字架にかけて殺してしまったわけですね。ところがイエス様は弟子たちに語っておられた通りに、3日目に墓の中からよみがえられた。そして40日もの間弟子たちに現れた後、天に昇り、約束の御霊をペンテコステの日に弟子たちに注がれた。これも使徒の始めに見ましたね。約束の御霊をペンテコステの日に弟子たちに注がれた。で、その神の力、聖霊の力ですね。聖霊の力によって弟子たちは、エルサレムをはじめ、ユダヤとサマリアの全土及び地の果て、ってそこには出てきますが、ここでは当時の世界の中心であったローマにまで、彼らは主を証しするに至ったわけですね。みんなではないですよ。でも、主を信じた者たちを通して、その福音は広がっていった。パウロはこれらのことをローマに住むユダヤ人の主だった人たち、つまり指導者たちに、このモーセと彼らが信じているモーセと預言者の書から、つまり旧約聖書から説明したわけですが、その中心はイエス様のことなわけですね。モーセがどう、アブラハムがどうであった、モーセがどうであった、こうってその歴史を並べて、この一つ一つのストーリーっていうよりも、これが指し示すのはイエス様のことですよ。つまり、その、イエス様が神様をして、イスラエルのために聖書を通して、旧約聖書を通してずっと約束しておられた、そのメシアであると、パウロは説明して、彼らがそれを信じることができるように説得しようとしたわけですね。もう来たんだよ。あなた方待ってるけど、このイエスはもう来られたんだって言ってるわけです。で、そして、神の国、つまり、神様の恵みによる支配。神様の恵みによる支配。私たち罪の力、自己中心のその奴隷となっていた私たちを神様が贖い出して、ご自身の恵みによって私たちの内なる、内を満たしてくださる恵みの支配ですね。恵みによる支配は、このお方イエス様によって彼を信じるすべてのもののうちに、その心のただ中にもたらされる、与えられ、それはやがての日、やがては神の御国に入れられることで、その救いの完成を見る。ゆえに、イエス様を、このお方こそメシアですよ。イエス様を信じるよう、パウロは彼らを説得しようとしたわけです。 で、パウロが語った内容についてはそこまで、今私はこう説明を加えました。でも皆さん初めて聞いたことのある話じゃないですよね。もうずっと見てきたことなわけですよ。ですからパウロがこの時、いやそこまでは語らなかったっていうのは無理があるでしょうね。神の国、そして旧約聖書からイエス様のことをね説明したっていうのに、いやパウロはそこまで話してないんじゃない、朝から晩まで話したっていうわけなんです。それを言うには無理がありますよね。ここにはそのようには書かれてないですよ、そこまで詳細は。でもこれまで見てきたように、また彼の書いた手紙からも分かるように、パウロは神の国とイエス・キリストのことをそのように聖書から説明したと理解してよいでしょう。しかもそれを、くどいようですから、朝から晩までそれを長いと見るか短いと見るか、いやもう朝から晩まである程度その時間があったら、旧約聖書ね、細かくは見れないですよ。でもその代表者たちを通してイエス様のことを指し示すことはできるでしょうね。ですから私たちはそのように理解してよいと思います。ではこのように語ったパウロの言葉に対して人々はどのように応答したのか。24節見てください。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。私たちはこの使徒の働きのメッセージシリーズを2017年、もうすごいだ、昔のことのように思えるのは私だけでしょうか。もう随分もう1年半以上経っているわけですが、その2017年の初めからスタート して見てきましたが、これが、この今の応答というのが主の福音を聞いた人々の応答そのものでしたね。つまりある人々は信じ、でもある人々は信じようとしなかった。私たちとしては、私たちもうすでに救われた者としては、全ての人に信じてほしい、そう願うわけですよね。願うわけですが、でも悲しいことにこれが現実と言えます。ある人は信じ、ある人は信じようとしない。でもここで気をつけたいことは、それはこのことが理由となり、または私たちにとってのその言い訳となって、私たちが主を証しすることをやめてしまうということですね。いやいや、ある人は語っても信じない、あ、信じるんだけれども、ある他の人たちは信じない、だから私は語れないんだっていうようにしてはいけない。誰が信じるかわからない。すべての人が信じるわけではないということを、私たちは福音を語らない理由にしてはいけない。語るか語らないか、私たち側の問題であって、この人たちを信じるか信じないかの問題ではない。でも私たちはよくそうしちゃうでしょ。この人に言ってもわからないだろう。この人は聞かないだろう。って思ってる人が、主の御業によって変えられて、あ、この人はなんか分かってたようだった、聖書もよく知ってるっていう人が、いつまでたっても目が開かれない。キリスト教については知ってんだけれども、イエス様との個人的な関係、リレーションシップは全然持つに至らないかと言って、その救われないという話をしてんじゃないですよ。でもそういう現実を見る中で、それを私たちは、私自身がこの福音を語らない、イエス様を証ししないという理由にしてはいけないし、その理由とはならない。イエス様を信じて、その心に、その内側に神様の恵みを受けている人は、このお方の素晴らしさを証しせずにはおられない。あ、そんなもんかにはならない。私はよくそういう表現をしますが、あ、そんなもんね、イエス様、イエス様の救い、こんなもんかにはならない。本当にイエス様を知り、この救いの素晴らしさが私たちのうちで目が開かれるならばね、これを語らずにはいられない。それほどイエス様が素晴らしいお方だからです。このような彼らの、でもこのような彼らですよね、信じた、あるものは信じた、あるものは信じなかった、これら、このような彼らの応答を見、そして彼らが互いに一致せずに帰りかけたので、パウロはイザヤ書の言葉を引用してこう語ったというんです。25節からのところ、聖霊が、括弧のところです。聖霊が預言者イザヤを通しあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。 それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。皆さん、これを私が今朝私の言葉として言ったらどうですか？皆さんそれが事実とか事実でないとか関係なしに、おそらくこう、何ですかね、オフェンドされる人ね、その先生ね、愛のない冷たい人だとかってね、もっと励ましてよ、もっと慰めてよって皆さんそうやって思うんじゃないですか。世の中でそういうこういう表現をしたらみんなね、こう訴えてとかなんとかってなりそうですよね。十分これは本当に強い言葉だと思います。イザヤの語った言葉でも、これはイエス様の言葉ということができますよね。この言葉というのはイザヤ書の6章9節から10節のところ、9節10節からの引用ですが、実はイエス様もこの言葉を引用して語っておられるんですね。まあ、それぞれ の長さとか引用の長さは変わってきますが、福音書に全部に見ることができます。特にマタイ、マルコ、ルカといった共感福音書、同じような形でこう書かれていますね。マタイ、マルコ、ルカにおいては、イエス様は種まきの例え話のとの関連の中でこの言葉を使われました。ご自分が例えを持って話すのは人々が悟らないためだ。どうです皆さん、人々例え話をもう皆さん聞いて知ってることでしょうけれども、いや、しっくりこないでしょ。私は例え話を話すのね、あなた方にはその奥義は知らされてて、弟子たちにはおっしゃいましたけれども、他の人たちに例えで話すのは人々が悟ってね、悟らないためだ。イザヤの言葉、癒されないためだって言ってるということですよ。この言葉というのは本当にこれを聞く人に混乱を生じさせるものだと思います。なぜなら私たちの考えでは、例えというのは、例え話、例えを用いるというのは、それを通して聞く人に話の伝えようとして、話の内容、その意味を分かりやすくするためですよね。例えばこうだって言って、その例え話をこうして、ああそうだ、そういうことなんだって、こう、まあそれは例え、そうやって私たちは思うわけですよね。悟らせないためではなくて、悟らせるために私たちはそういう表現をするし、私たちが御言葉を語るときにはこうだよ、神様ってこういうお方だよって、完全には表せないんだけれども、お水であったり光であったり、こういう方なんだよって何とか伝えたいから、そういう表現を使うわけでしょ。でもイエス様は、ね、彼らが悟らないためだ。イエス様は、またこの時パウロですね、パウロもなぜこの言葉を引用したのか、なぜだと思いますか皆さん。もしあなたがパウロならば、なぜこの言葉を引用しますか。もしあなたがユダヤ人の主だった人たちの側の人だったら、これを聞いてどう思いますか。まあ、私は信じたから、この信じてない人たちはそうだそうだって、彼らは癒されないんだっていうことはできるでしょうね。でももしあなたが、朝から晩一日では信じられないなとかって言ってる側で、パウロがこうって言われたらどうですか。なんか意味あるんじゃないそれって、ちょっと今のちょっと戻ってもう一回言ってくれるって言って、ね、私たち知ってる、そのイザヤ書から来てるんでしょ、それなんか私たちのこと言ってんのみたいななりますよね。そのまま、あ、そうって言って帰らないでしょ。皆さんに言ってますよ、ご自分のことだと思って聞いてくださいね。なぜこのように語ったのか、それは福音を聞いても信じようとしない人々に嫌味を言うためですか。聖書にこう書いてある、だからあなた信じない、そして癒されないためだよって。この予言の言葉をもって信じない彼らを断罪し、そのようにして滅びを宣告するためですか。そのように受け止めようと思えばそれも可能ですよね。もうパウロ語ってしまったんですもん。でも私は思うんです、それはこのように語ることで彼らが心の鈍いものであるということ、これ喜ばしい話じゃないですよ。でもその事実として、彼らが心の鈍いものであるということ、つまり罪人として 主の声に聞かず、主の声を聞こうとせず、その技を見ようとしない人々の現実を示す、暴くことで、なんとかして彼らのその、アテンションをというか、この注目を集めるというか、彼らを悟らせるためであったと思うんですよね。でなければ、このように言うことで、それは何の助けになりますか？誰の助けになりますか？でしょ？そこでいいんですよ。それは何だったんだって、もう帰ろうとしてるんですから、これを言うことで、いやいやって言って立ち止まって、それはどういうことなのか、でも始まったら、それは、ね、それは大事なことじゃないです。皆さん私、いやいや、ね、争いは避けたいから、ね、こうやって言ったらもうオフェンドするからって言って、ね、イエス様の十字架を語らない、ね、その厳しいことを語らなかったとしたら、誰もイエス様の十字架の意味はわからないですよ。自分の罪が示されない限りは誰も本当の意味でイエス様を知る者、救われる者はいないですよね。そういう意味においてパウロはこの信じない人々喧嘩を売っているのではないと思うんですね。むしろ彼らを、それでも彼らにこの福音を届けるため、この日でなくても、このことを通して彼らが主によって目が開かれて主に立ち返るものとされるためではないですか。皆さんどうかこの言葉を自分自身に当てはめて考えてみてください。あなたは主の言葉を聞いて悟っていますか？もう聞いていないという人はもう本当に問題外ですね。聞いてなかったら悟るも何もないので、聞いてるっていうのが大前提なわけですが、聞いて悟っていますか？それをしっかりと理解している、分かるっていうことはできますか？全部じゃなかったとしても、その大事なところを私たちはゲットしている、分かっているということはできますか？あなたは目で見ているものがね、私たちの信仰は心の目で見るものなんですが、でも目を開けるならば、本当に至るところでね、神様の不思議を見るわけじゃないですか。先日私はね、夜ウォーキングをしたりするんですが、数日前ですかね、その満月で、ね、その満月が丸いことぐらいなんか誰でも知ってますよね。自分を見てわかるわけです。でも、ね、大きいその月を見ながら歩いてるときに、この丸は本当に丸いなって、わかります？偶然たまたまそこにあるって言ったとして、誰も測らずにあったとして、この丸にはならない。私たちもコンパス使わずに丸書いてみろって、その丸書けないでしょ？書けますよ。上手に書ける人は中にはいるでしょう。でも必ずずれてくるでしょう。わかります？その光の加減で今日は お月さんがちょっと形がとかじゃなくって、そのすべて一つ一つに本当に、神様の素晴らしさを見ることはできるはずですよね。でもそれを見て皆さん、それが主の御業であるとわかっていますか？まあ、当たり前だよ。もう生まれた時からそんなもんだよ。ね。切り傷でもそんなもちょっと、唾でもつけて ほっといたら治るんだよって。治らないですよ。そこにインフェクションが入って、そうやって大きな傷になって産んでなんとかっていう、いくらでもあるわけでしょ。誰がそれをこう形づ、誰がそれを設計し、誰がそれをしたんですか？主の御業はいろんなところで見ることはできる。主のご自身の技はね。それを通して主を見るということですが、皆さんはそのように主を見ておられるでしょうか？あなたは自分の心が私は決して鈍くないと言い切ることはできますか？つまり私は悟っている。ね、主の技を見ても聞いても私は分かっている。って言えますか皆さん？あの人は分かってないですけどねって。ね、他の人はいくらでも指さして、あの人たちは分かってない、いくらでも言える。でもあなたはどうですか？心の、ね、鈍くないものと言えますか？年を重ねることで私たちのこの肉体の目、耳というのは遠くなっていきますよね。でも心の耳は遠くない。心の耳は遠くない。この肉体の目は悪くなっていっても、心の目は開いていると皆さん 確信を持って言うことはできますか？これ主によって言う、主によってのみ言うことはできるんですが、でもどうですか？ここには人生の大先輩方々がたくさんおられるわけですが、皆さんそのようにしてこの耳は最近遠くなった、聞こえないんだけれども、心の耳はイエス様のことは本当によく聞こえてくる、ね、この目では本当に、まあ、もう近くにいるのはあんまり見えないんだけれども、本当にイエス様の素晴らしさがこの心によく見える、ゆえに、あ、イエス様素晴らしいなって皆さん確信を持っておっしゃるでしょうか。パウロは主のことを聞いても信じない人々にこのイザヤ書の言葉を引用しましたが、そのすぐ後の28節でこう語っていますね。ですから承知しておいてください、神のこの救いは異邦人に送られました、彼らは耳を傾けるでしょう。主の救いはこの時すでにもう異邦人たちに向けられていました、ね、見てきたようにもう向けられていた、これまで見たようにもすでに見たように実に多くの異邦人たちが主の福音に耳を傾け、実際にその救いに預かっていましたね。でその後も異邦人たちは救われ続ける、そして私たちも、私たち自身もこの異邦人の救い、この中に含まれているわけですね。耳を傾けたものとして私たちは含まれている。ではどうですか、ここでパウロが意味したこと、それは異邦人なら誰もが福音が語られさえすれば皆耳を傾けるということですか。あなたたちユダヤ人たちはね、もう信じた人たちはいるんですよ。でも信じない人たちをお前にして、ね、聞かなかったから、ね、この福音は救いは異邦人に向けられた、異邦人は耳を傾けるでしょうって言った時には、異邦人であるなら誰もが福音が語られるならば耳を傾けるんですか。異邦人は皆、もっと言うと異邦人だからという意味において人々はイエス様を信じるようになるのか。ユダヤ人、異邦人に関係なく、そこには信じる者がいれば、信じようとしない者がいる。ただ確かなことは、私たちは皆、それがユダヤ人であれ、異邦人であれ、私はどうでもいいって言ってんではないですよ。でもその事実として、今私たちは皆、そのアダム以来、人の中にその入ってきたこの罪ゆえに、私たちは皆、心の鈍いもの、聞いても悟らず、見てもわからないものであるということです。私が聞いて悟った、わかった、私が見てわかったっていうことではないっていうこと。私の心がもういつも開いているから、神様のことがよくわかるということではないということ。私の罪は他の人と比べて小さいから、ね、そのことがよくわかった、聖書の語ることがよくわかったということではないっていうことですね。ゆえに、誰も自分から、決して悟って主に立ち返る者はいないということです。にもかかわらず、そのような罪人としてのその悲惨な状態があるにもかかわらず、私たちは今イエス・キリストを知っており、彼によってこの神様の恵みの支配を受けており、やがて神の国の完成を見ることを待ち望んでいるわけですよね。なぜですか？なぜ心の鈍い自己中心な私たちがそのようにイエス様のこと、その方、この方の素晴らしさを知ることができているんでしょう。マタイの福音書を見ると、そこではイエス様がこのイザヤの、さっき言いましたね、イザヤの言葉を引用した後、弟子たちにこう語られるんですね。前には出ませんが、マタイの13章の16節、13の16、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです。これ弟子たちに向かってですが、つまり、彼らが何を見て聞いてるかっていうと、これつまりご自分のことです。ユダヤ人たちが待望してた、待ち望んでたこのイエス様、メシアのことをあなた方は今目で見ている、聞いている、つまり、主は神の国をもたらすメシアとして来られたご自分を指して、このように弟子たちに言われたわけですね。あなた方の目は幸いだって、目は幸いだってね、それを見ているから幸いなんだって、あなた方は まあ、預言者たちは、ね、望んでも今、ね、いくら望んでも 見れなかったというようなことを続いて、イエス様おっしゃったわけですが、でも今日はそこは見ません。で、皆さんに聞いてどうですか、皆さんの中でこの弟子たちのようにその目で主を見、その耳で主の声を聞いた、直に聞いたという人はいますか。あ、これは主の御言葉で語ってくださったんだろうというのは言えますが、本当にその通り、その目で見、この目で見、その耳で聞いたという人はいますか。いませんよね。いないですよね。じゃあなぜ私たちは今日イエス様を救い主と信じ、神の国を待ち望むだけではなくって、その神の国、神様の恵みによって生かされているんですか。あなたがご自分の方から主を求めたからですか。あなたがご自分の心で悟って主に立ち返ったからですか。それはただ主の憐れみによる、主の恵みによる。あのパウロ、ダマスコ城のパウロにイエス様の方から現れて、ね、もう許して、この上ない寛容を示しと出てきますが、示して彼を許して神の器とされたように、神様は私たちも、私たちがではなくて神様ご自身の素晴らしさのゆえに、その憐れみ深さ、ね、ヨナでも見ましたよね。その、右も左もわきまえのない人たちを惜しまずにおられようか。いやいや、でも彼は罪人ですよって言いたいところですが、でも惜しまずにいられようかって、惜しんでくださる、憐れんでくださる主の憐れみのゆえ、主の恵みによりますね。イエス様ご自身が私たちの心の目を開き、ルデアがそうでしたね、心を開きてこう、その見ましたが、ピリピのところで見ましたが、主が私たちの心を開き、耳を開いてご自分のことを分かるようにしてくださったからですね。すでにイエス様を信じる者たちを用いて、そしてその御言葉、ご自身の御言葉とご自身の霊、御霊を持ってご自身を表してくださったからですね。その主の働きかけがあって、その恵みに対する応答としての私たちの信仰があるわけです。この感謝して受け取る、感謝して信じるっていう、その信仰ですよね。で、皆さん、このことがいかに主の技なのか、あなたじゃないですよ、私たちじゃない、主の技なのか、道からによるかが分かりますか。分かるんだけれども、でもやっぱし私が信じたんですよ先生とかって言いますか。私があの時信じて罪を告白して救われた、その通りなんですよ、その通りなんだけれども、でもいやいや、そうであった、イエス様を知れば知るほど本当に私はふさわしくない、本当に私はこんな醜いもの、でもあれはイエス様が来てくださった、あれはイエス様がこの人たちを使ってくださった、あの人で、あれはイエス様が私にそのように分かるようにしてくださったんだ。この恵みの信仰に、あなたの目は今日開かれていますか。30節31節もう今日この人の畑の最後のところを見ますね。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。あれ、これでこの手紙は終わってしまうの、とこの終わり方にしっくりこない方いますか。ああ、そうだなって思います、皆さん。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。で、ローマでの、その念願のローマにたどり着いて、このユダヤの人たちとのやり取りがあったわけですが、その後これで終わるわけですよね。あれ、この後パウロはどうなってしまったのかと気になる方はいません。あれ、こんな終わり方でいいのかって思ったりしませんか。私も以前はそういうふうに思っていて、まあ、今回もそうやって思うことはなかったわけではないんですけれども、 まあ、ちなみに結局、まあ、ここには出てきませんが一応触れておきますね。気になっている方がおられたらの場合のために、結局パウロはこの2年後に約2年後に釈放されます。というのもここでも有罪とされるような罪が見出されない。また、以前あ、見たと思いますがこのローマからユダヤ人たちが追放されるっていうね、アクラとプリスカだったと思います。この追放されててそういう例が出てとかそういうのを見たと思いますが、そのローマですからそこにユダヤ人たちもそれ以上訴えることをしなかった。ユダヤ人たちが来てカイザルの法廷の下でそうやってすることを彼らがしなかったのが理由として考えられていますね。ちなみにこのローマでの2年の間にパウロはエペソ書、ピリピ書、コロサイ書、ピレモンへの手紙を書いたと言われています。で、その2年が過ぎて釈放されたパウロはテモテやテトスへの手紙といった牧会書簡と言われますが、先ほどのは獄中書簡と言われます。で、釈放されたパウロはテモテやテトスへの手紙といった牧会書簡の中で見られるような活動をしたと言われます。ですのでどうぞ皆さん読んでおいてくださいね。また隔離しておいてくださいね。で、ですが数年後に再び捕らえられ、ついに皇帝ネロの下で殉教の死を遂げたと伝えられていますね。まあ60数年ですね、紀元60何年かの領域ですが、皆さん著者のルカはこれで使徒の働きを書き終えるわけですが、彼がパウロの死をもってではなくて、このように大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたと言って終わったのには意味があるはずですよね。ローマですよ、ローマでそんなことが起きたっていうのはすごいことですよね。大胆にはパウロですから分かりますが、少しも妨げられることなく福音を語ることはできた。どうぞ思い出してください。使徒の働きが始まった時、主の福音はまだエルサレムの中でも広がっていなかったですね。イエス様の弟子たちはいましたよ。でもそのこの主の福音、本当の意味でエルサレムの中でもまだ広がっていなかった。それがエルサレムを越えて近隣の国々に広がっただけではなくって、当時の世界の中心、異教徒ですよもちろんね、カイザルを皇帝として崇めている、ね、その異教徒、そのローマ、世界の中心でいったローマにまでこの福音は及んでいったわけです。もちろんパウロをはじめ主を信じた者たちが福音を語っていたためですが、でもそれは人間の常識をはるかに超えているわけじゃないですか。私たちがよしやろうと言ってできないでしょ。できると思います皆さん。こんなユダヤのこのちっちゃい、しかもユダヤ教の中でも異端児だとされていたこの小さなグループから始まって、それが世界を治めているローマの首都までその福音が広がっていく、届けられていく。誰もやろうとしないんじゃないですか、そんなこと。でもこのことが、この世を愛し、実に神はこの世を愛し、ご自身の愛する御子をさえ惜しまずに与えられた、この父なる神様のご計画、御心であったゆえに、イエス様のことは主ご自身も約束された通りに地の果てまで世界中まで明かしされていった。神様のご計画、神様のこの救いのご計画に基づいていたからですね。福音を語るためにパウロは実に多くの苦しみ、困難の中を通りました。ですよね。誰も私たち通りたいとは思わない、同じようなところをね。でもそれは私たちにおいても実は同じことが言えます。私たちはキリストのため、イエス様のために、キリストを、彼を信じる信仰だけではなく、このお方のために苦しみをも賜ったからですね。これピリピ書に出てきますね。さっきも言いました、ピリピ書というのはパウロがローマにおいて、ローマにいる時に書いた って言われているわけです。ですからそこに私の近くにいる親衛隊長やその兵士たちにもこの福音が広がったって言った時には、パウロはローマへの旅もそうですし、ローマにおいてその親衛隊の囲まれるユリアスをはじめそういたわけですが、彼らにはこの福音が届けられていたわけですよね。でそのピリピ書の中でパウロは、私たちはキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜った、そのように語っています。でもこの世におけるいかなる困難や苦しみも、イエス様にある神の愛から私たちを引き離すことはできない。誰もこの主の救いのご計画をストップすることはできない。私たちではなくって主がしっかりと私たちを捉えてくださっているからです。私たちを悟る必要があるんですよ。主のもとに近づく必要がある。でもそうしたからではなくて、主の方で私たちをしっかりと捉えてくださる、選んで召し出して、この恵みの中を歩ませると定めてくださった主が私たちを捉えてくださっているので、この救いのご計画はストップされる、ストップ、誰の手によってもストップされることはない。完成を見るのみですね。ですから私たちは自分の罪、それは過去の罪も含めて、今の戦いも含めて、その罪や自分の弱さや足りなさをこのお方に従わない理由としてはいけない。主は私たちがそのようなものであることを知っておられるからです。あ、知らなかった、あなたにはそんな汚いところがあった、あなたこんなこと考えてたのはもうやっぱしやめた、選びは変わった、じゃなくって、すべてご存知の上で主は私たち、あなたを選んでくださった。そのためにご自分の体を引き裂かれるために、またその尊い血を流すために十字架にかかり、そこの贖いの死を成し遂げてくださったからですね。すべてご存知の上でイエス様が進んで十字架の道、苦しみの道を歩んでくださったからです。私たちをそのようにして罪と悪魔の支配から、自己中心と悪魔の支配から、ご自分の恵みのもとへと、私たちが滅びに至るわけです。もともとは滅びがたどり着くところです。その滅びから命へと主が移してくださるためですね。私たちはこのお方を、イエス様ご自身をどこまでも追い求めようではないですか。イエス様のことを知れば知るほど、このお方の素晴らしさ、このお方の救いの素晴らしさを語らずにはおられない。黙っては、いられないようになるからです。使徒の働きは今日で終わりますが、その働き、私たちのこの福音宣教の働きは終わっていない。今は恵みの時、救いの時です。まだ来年、再来年があるからじゃなくて、もういつイエス様来られてもおかしくない。皆さん、私たちはそのいつ来られてもおかしくないんだけれども、その今恵みの、恵みを届けるものとして、キリストの施設として、アンバサダーとして立てられています。イエス様を知ることで、イエス様を求めていくことで、この方を人々に、周りの近い人々の知らない人々にでも、このイエス様の救い、イエス様ご自身を届けるものとさせていただきましょう。お祈りしましょう。